お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
11月29日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。イスラエル軍はヒズボラが停戦合意を破ったとして、南レバノンにあるヒズボラのロケット保管施設を空爆しました。イスラエル軍のダニエル・ハガリー報道官によると、この南部への攻撃は容疑者に対する発砲で、イランの支援を受けるヒズボラが停戦に対する違反行為を行ったからであると説明しています。我々の部隊は一日を通してこの合意を遵守させるために活動してきました。閉鎖区域に接近する容疑者を止めて確認し、追い払うために発砲もしました。また我々は今日テロリストも殺害しました。 IDF 部隊は南レバノンのさまざまな地域に展開しています。南レバノンの住民の皆さん、この地図をよく見て注意してください。我々はこのエリアで展開しています。この地図で示された地域に武装した人物が存在することは違反とみなされ、その場で殺されるか制圧されます。ハガリ報道官でした。一方、ヒズボラの国会議員ハッサン・ファドルラ氏は、イスラエルが国境付近の村に戻ろうとする住民を攻撃していると非難しています。28日木曜日にバイサリア近郊リタニ川北部で行われた空爆は、停戦が始まってから初めての攻撃です。国連のアントニオ・グテーレス事務総長は、イスラエルとヒズボラの間での停戦合意を歓迎すると同時に、すべての関係者が合意を守るよう呼びかけています。グテーレス事務総長はこの合意により、暴力と苦しみに終止符を打てると期待を示しています。この合意は14ヶ月にわたった紛争からの重要な一歩となりますが、ガザで続いている戦争には対処できていません。ガザではハマスが現在でも人質を拘束しており、4万3000人以上のパレスチナ人が命を落としています。グテーレス事務総長の報道官ファーハン博士は、ガザのパレスチナの子どもたちが深刻な栄養失調に直面していると報告しています。
The World Food Program says that all bakeries in central Gaza have shut down due to severe supply shortages.
国際連合世界食糧計画 WFP によると、ガザ中央のすべてのパン屋が深刻な供給不足により閉鎖されました。パンは多くの家庭にとって命綱となっています。今やそのパンさえもなかなか手に入らないのです。専門家は11月1日から23日までの間に3400人以上の子どもたちが急性栄養失調で外来治療を受けたと報告しています。ハク報道官でした。国会会期の年内最終日となった昨日、連邦政府は40件の法案を上院で可決しました。1日に可決される法案の数としては過去最多となります。可決された法案には、議論を呼んだ3つの移民法案も含まれており、可決の際にはグリーンズの上院議員らが、恥ずべきだと叫ぶ場面もありました。この法案には、第三国に支払いを行い、非市民の受け入れ、さらには収容所での薬物検査や電話の応酬など権限を与えるものです。また16歳未満の若者に対するソーシャルメディア禁止法案も可決されました。この世界初となる法案は、労働党並びに保守連合の大半によって支持されました。一方で無所属議員らは全員が反対を示していました。さらに労働党のフューチャーメイディンオーストラリアの5つの法案も修正を経て通過しました。国内における製造業の強化や、グリーン水素、クリティカルミネラルの製造を促進するために、10年で230億ドルを投資する計画が承認されました。セブンのサンライズに出演したビル・ショーテン NDIS 及び政府サービス担当省は、次のようにコメントしました。昨夜、労働党政府は多くの新しい法律を通過させました。 これは現在賃貸住宅で暮らしている人や保育士、16歳未満の子どもたちがオンラインでいじめを受けることについて心配している人、あるいはオーストラリア製の未来を望んでいる人が恩恵を受けることになります。焦点議員でした。ニュースを続けます。メタノール中毒によりオーストラリア人女性2人を含む6人が犠牲となったラオスの事件で、現地の当局は今週、宿泊施設のオーナーら8人を拘束し事情を聞いています。地元メディアによると、拘束されたのは全員がベトナム国籍で、ラオス中部バンビエンのバックパッカーホステルのマネージャーとスタッフ7人です。亡くなったオーストラリア人女性のホリー・ボールズさんとビアンカ・ジョーンズさんの遺体は今週、タイからメルボルンへと送還されました。ビアンカさんの父親、マーク・ジョーンズさんは、逮捕の知らせを歓迎しています。
We want a grave. We miss our daughters desperately.
私たちは悲しみに暮れています。娘たちがいなくなり、とても辛いです。しかし、ラオスで動きがあったという知らせを嬉しく思います。このような悲劇を繰り返してはなりません。ジョーンズさんでした。トランプ次期大統領に対する刑事事件を捜査していた検察官が、2つの事件の起訴を取り下げる決断を連邦裁判所に申し立てました。このほど取り下げられたのは、トランプ氏に対する選挙干渉疑惑並びに機密文書の不適切な取り扱いに関する案件です。特別検察官ジャック・スミス氏は、現職大統領を起訴しないという合衆国憲法について言及、トランプ氏の就任前に起訴は却下される必要があるとしました。トランプ氏の報道官スティーブン・チャン氏は、取り下げについて法の支配にとって大きな勝利であると述べています。プラスチックによる海洋汚染などを防ぐための国際条約締結に向けた国際交渉が今週、韓国のプサンで開幕しました。環境活動家たちは、これは地球が抱える重大な問題の解決に向けて進展を遂げるチャンスであると期待しています。先住民のリーダーであり、非営利団体ネイティブネーションズソサエティの事務局長を務めるフランキー・オロナ氏は、この条約において生産宣言に関する具体的な表現を求めています。廃棄物の管理を考えるとき、生産制限を無視することはできません。プラスチックの生産を減らし、特に使い捨てプラスチックを段階的に廃止していく必要があります。すべてのプラスチックは化石燃料や化学物質でできていることを理解し強調することが大切です。もし健康への影響を無視すれば、プラスチック問題は決して解決できることはないでしょう。オルナ氏でした。ニュースを続けます。オーストラリアにおける人種差別の根絶を目指す過去にない包括的な計画が今週、連邦政府に提出されました。オーストラリア人権委員会による反人種差別報告書は、10年にわたるコミットメントを含む全国的な枠組みの導入など、いくつかの重要な法的および政策的な変更を求めています。これには、オーストラリアにおける人種差別とは社会の仕組みや組織の中に深く根ざすもの、さらには植民地化の歴史とそれによる継続的な先住民への差別という認識が含まれます。人種差別担当コミッショナーのギリダラン・シバラマン氏は、人種差別は思っているよりも複雑であると指摘しています。人は実際に人種差別的な行為を目撃しなかったり、また自分がそういった行為をしなければ人種差別は起こっていないと思いがちです。しかし、個人間の人種差別が見えないからといって、社会の仕組みや組織に人種差別がないわけではありません。私の記憶に強烈に残った例があります。それはアフリカ系の女性が子供を医者に連れて行った時のことです。医者はその女性の意見を無視し、文化的な安全を尊重せずに治療を行いました。 その結果、子どもは永続的な聴力障害を抱えることになりました。そこには個人的な人差別はありませんでしたが、社会的、そして組織的な人差別が子どもに一生続く障害をもたらしてしまったのです。シバラマン氏でした。最後にスポーツ、サッカーの話題で、オーストラリア女子サッカー代表マチルダズが昨夜、ブラジルと親善試合を行い、1対3で敗れました。ブリスベンが舞台となった試合はフィジカルな対戦となり、特にケイトリン・フォードとヘイリー・ラゾーは、ブラジル勢からの激しい攻撃にフラストレーションがたまる試合となりました。ブラジルは86分にビクトリア・カルハウが2枚目のイエローカードを受け退場となり、10人体制となりました。マチルダズのキャプテン、ステフ・キャットリーは、この試合がブラジルらしく非常にフィジカルで予想以上のものであったと感想を述べました。マチルダズは4日後に迫ったブラジルとのセカンドレグに向け、強い決意を示しています。以上、11月29日の週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。